招きの言葉。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。ご一緒に賛美歌21の298番、賛美歌一編では138番、1節3節5節を賛美いたしましょう。祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文18、詩編67編、別冊購読文の20ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文16ページです。詩編67編。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第15章21節から28節、新共同訳新約聖書30ページです。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。共に祈りをお捧げいたしましょう。天と地、すべての見えるものと見えないものの作り主、全能の父なる神様、今日の主の日を私たちの生涯にお与えくださってありがとうございます。 3.11 から10年目を迎えたこの年、深い悲しみを持って失われた多くの命を思い起こしつつ、この月を歩んでまいりました。今も深い傷を負っている被災者の方々を癒してください。未だ復興の途上にある地域に希望をお与えください。あれから10年を迎えたこの年、日本中、そして世界中で新型コロナウイルスとの戦いの毎日を過ごしております。病を負った方々に癒しをお与えください。懸命に働いていらっしゃる医療従事者の皆様を守り、お支えください。私たちは主イエス様のご受難を覚える連と受難節を過ごしています。どうか私たちが心を静め、あなたへの祈りにおいて平安を取り戻し、悔い改めながら歩めますように。世界の主なる神様、もし私たちが、あなたが私たちのうちに共にいてくださることを信じる信仰のひとかけらだけでも持つならば、この世界は変えられていくことでしょう。もし私たちが、あなたが私たちに示してくださった大きな愛のひとかけらだけでも人々に示すことができるならば、この世界は変えられていくことでしょう。もし私たちが、あなたが私たちに示してくださった深い忍耐のひとかけらだけでも持つならば、この世界は変えられていくことでしょう。神様、私たちがこの世界を変えていくことができるようになるために、あなたの愛と力によって、まず私たちを新しくしてください。私たちの思いと行いとを今日も明日も常に導いてくださいますように。地下鉄サリン事件から昨日で26年でした。命を奪われ、大切な人を奪われた方々に、どうぞあなたの慰めがありますように、主の平和が一日も早く世界の隅々にまで実現しますように祈ります。私たちの酒どころである主イエス様、病床にある姉妹兄弟、怪我をしてリハビリに励む友を支えてください。試練の中で心弱っている方、ご家族を解除する方々、育児に労する方々、卒園や卒業をし新しいステージへと巣つ子どもたちや青年たちを、あなたの助けによってお守りください。愛する者を天に送り、悲しみの中にいる方々がイエス様による希望を見出すことができますように。そして今見舞いに集うお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。主が私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。 教会を祝福される主イエス様、今日の礼拝後には臨時総会を開催し、役員選挙が行われます。またそれ以外の議案については書面にて、私たちは新年度の歩みをあなたにお委ねする祈りの時を持っています。あなた様の救いの大きな計画のうちに花小金井教会が置かれていることを思います。特に教会を代表してあなたの御心を聞き取っていく祈りの場所である役員会をあなたの助けによって導いてください。父なる神様、どうか私たちの人生の中心となってくださり、私たちを導く命となってください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。マタイによる福音書を連続して読んでいます。先週イエス様はパリサイ派の人々と律法学者たちと論争をなさいました。ユダヤの人たちは異邦人という汚れた人々と接することによって、自分たちに汚れが移らないようにたくさんの規定を作っていました。外から入ってくる汚れをシャットアウトすることで罪から清められようとしたのです。イエス様はそうではない、外から入るもので汚れるのではない、心にあるものが言葉となって内から外に出されて、それが人を汚すのだとおっしゃいました。そして今日イエス様はユダヤ人にとって汚れているとされる異邦人の住む町へと行かれました。福音書を連続して読んでいてお気づきかと思いますけれども、聖書の中には章とか節があったり、新旧約聖書では表題が書かれていたりしますけれども、この話の内容というのはずっと連続をしています。特に今私たちに示されていることは14章の13節以下のあの5つのパンと2匹のお魚の出来事、イエス様がパンを裂いて弟子たちにお与えになって、すべての人が食べて満腹をした、あのお話の続きとして先週の出来事も今日の出来事も語られているのです。イエス様が裂いて弟子たちにお与えになったパンは、主ご自身がご自分の命を私たちに与え尽くしてくださるという、その主の愛そのものを指し示すものです。私たちは自分で自分を救うことができません。人間的にあるいは宗教的にどんなに素晴らしい人でもです。私たちの側に救いの根拠は何もなく、救いは徹頭徹尾神様から一方的に与えられる恵みプレゼントです。私たちはただそれを受け取ってイエス様と結びつけられるだけです。主が裂いてお渡しになったパンはその恵みの目に見える印でした。印とか奇跡、イエス様が行われる奇跡というのは招待状なんですね。神様と共に生きる生き方への招待状です。イエス様はそれを差し出してくださる。ファリサイ派の人たちはその印であるパンはいらないんだと、自分の力で救われよう、罪が入ってこないように決まりをたくさん作ってそれを守っていこうとしました。彼らは的外れに救いを見つめているのです。罪という言葉をギリシャ語で言うとハマルティアという言葉なのですが、これはもともとの意味は的外れという言葉です。聖書で罪というのは犯罪とか不法行為もありますけれども、もともとは的外れに生きているということなのです。本来の姿を失い的が外れているということです。神を神としないで的外れに生きること、 私たちは本来神様から祝福されたものなのですが、神様に作られたものとして生きていない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣けない。それが的外れな罪人の姿なのです。そしてその罪によって私たちは自分の人生を傷つけ、隣人の人生をも傷つけ、本来の祝福を見失っているのです。そんな私たちに神様は招待状、一方的な恵みとして命のパンを与えてくださいます。それは神の言葉です。生きる糧です。その神の言葉が人となったのがイエス様です。この世に来たりて私たちの罪を負って十字架に死んで復活なさったイエス様ご自身が私たちの生きる糧、命のパンです。14章の13節以降、命のパンのお話で、先々週は弟子たちがその命のパンを食べた話でした。先週はその食事に関しての論争で、そして今日は異邦人の女性とその娘、子供たちが食べる命のパンのお話です。カナンの女性にはお嬢さんがいまして、悪霊に苦しめられていました。母はイエス様のもとにやってきて直接お願いしました。22節主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。けれどもイエス様は黙ったまま何もお答えにならなかったというのです。イエス様の沈黙を前にしても女性は諦めませんでした。25節しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。彼女はひれ伏し祈ったのです。そして26節イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですと言いました。子犬、ワンちゃんを愛する方々には失礼な話だと思いますが、異邦人というのはユダヤの人たちから犬と呼ばれていました。汚れているとして軽蔑をされていたのです。ユダヤ人と異邦人の間には現在の私たちには想像できないような深い隔たり、溝があったのです。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、子供たちというのはユダヤの人々です。イエス様の恵みは子供たちであるユダヤ人のためのものだということです。私たちは自分をどこに置いてこの話を聞くでしょうか。イエス様のパンという恵みを受けるのが当然であるユダヤ人の方でしょうか、あるいは子犬と呼ばれる異邦人の方でしょうか。旧約のユダヤの人たちにせよ、新約のクリスチャンにせよ、神様の恵みを与えられることは当たり前と思い込んでいるのではないでしょうか。私たちはカナンの女性のように悩み苦しみの中からイエス様に救いを求めます。主よ、憐れんでください。礼拝でも、私はあなたの御前に立つことのできない罪人ですなどとお祈りもします。けれども実際は救いを与えることは神様の義務だと思っていないでしょうか。神様がちゃんと神様である義務を果たして救いを与えてくださるなら信じる価値がある、そう思っているものですから、逆に試練にあったり求めたものが与えられなかったりすると信じることをやめてしまうのです。そうだとすると、私たちは自分は犬ではない、救われる権利があると思っているのです。もしそのように考えるなら、命のパンである主イエス様に出会うことは決してできません。 権利だから受けるのが当たり前だとすれば、それはもはや恵みでも愛でもないのです。今日の聖書でイエス様に出会ったのは、恵みを受けるのが本来当たり前であるはずのユダヤ人ではなく、カナンの女性、異邦人の女性でした。この女性は、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです、と言いました。主よ、ごもっともです、自分は子供ではなくて犬です、と言ったのです。自分はあなたの救いに当然預かれるようなものではありません。私はあなたの恵みに値しないものです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。娘を救うためにほんの少しのパンくずでもいただきたいのです、とイエス様の御そば近くに肉薄した女性、イエス様はお答えになりました。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。このあなたの信仰は立派だという言葉は、直訳すればあなたの信仰は大きいという言葉です。信仰が大きいとはどういうことでしょうか。それは立派な行いができるとか、何事も失敗しないということではありません。この女性のように、自分はイエス様の救いに値しない、本来それに預かることなどできないものだということを知っているということです。女性の身になってみれば、イエス様を冷たい人だと腹を立てても恨んでも不思議ではありませんでした。しかし彼女は、自分が恵みを受けるのが当然だとは考えていませんでした。口だけではなくて心から痛感していました。そんな自分に、ただ主が憐れみによって手を差し伸べてくださることを信じて疑わなかったのです。疑わず求め続け、祈り続けたこの女性を、主はあなたの信仰は大きいとおっしゃったのです。イスラエルの失われた羊たちであるファリサイ派や律法学者たちが、自分たちは神の救いに預かる権利があると高ぶっているのに対して、カナンの女性の祈りは理屈でなく、自分のありったけをイエス様にさらけ出してイエス様にすがりつく祈りでした。あの旧約の族長ヤコブが、いいえ、祝福してくださるまでは話しませんと神様と夜通し格闘した姿を思い起こします。これが大きな信仰です。神との触れ合い、神の支え、神の力、神の恵みなしには生きることができないと、自分の心を注ぎ出して祈り続ける。与えなき者にもあなたの恵みのかけらなりとも与えてくださいと求めた、自分の力が尽き果てどうにもならなくなっても主の前にひれ伏し助けを求めた、あなたの信仰は大きいと主はおっしゃいました。パウロはローマの信徒への手紙でこのように言いました。何者も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです、と。この確信に立つとき、私たちはどんなときにも主イエス様になおすがりつくことができるのです。時々メールですとか LINE などで、今日の聖書の話はこうでしたねと感想を分かち合ってくださるメンバーがいます。先週の日曜日の夜にもある方からこんな感想をいただきました。当時イエス様に従った人たちは、イエス様にすがってでも自分が変わりたいとか、辛く苦しい現実をどうにかしたいという思いが今より強かったのだろうなと思いました。そういう純粋なハングリー精神のようなものをすごく尊敬します。こんな感想をおっしゃってきてくれたのと今日の話はつながります。 少し余談ですけれども、今年度の教会の年間テーマは御言葉に生きるでした。礼拝で受けた御言葉を思い巡らして、心の中で反芻しながら誰かと分かち合うことは御言葉に生きることに結びついていきます。そうすることで御言葉が実際の生活の中で生きて働いてくるのが分かってくるのです。教会のメンバーやご家族などと聞いた御言葉を分かち合って、週の間にずっと思い巡らすことで神の御言葉が確かに生きているのだと体験することができます。旧約聖書はヘブライ語で書かれていまして、ヘブライ語というのは時間がなんとなく流れているのではなくて、出来事の塊が時間になっていくという考えの言語なんですね。出来事、出来事、出来事が、それが時間になっていく。ですから、ある出来事の塊を違う時間に持ってくることができるんです。そして、その出来事を持ってきた時間で再現ができるんです。イスラエルの人たちはお祭りの時に、杉越祭とかのお祭りの時に昔起こった出来事を持ってきて語り合います。杉越の祭りとか狩猟の祭りとかですね。かつて先祖たちを出エジプトさせてくださった神様の救いの出来事をその今語り、かつてのあの出エジプトの救いを追体験をするのです。私たちの礼拝も同じで、かつてイエス様によって成し遂げられた十字架と復活の出来事が今の礼拝で語られて、そしてその救いを追体験する、そんなことが礼拝で行われているのです。話を戻します。イエス様はこれまでに何度かあなた方の信仰は小さいとおっしゃっていらっしゃいました。最初は6章で、何を食べようか何を飲もうかと思い悩む者たちにおっしゃいました。次は8章、嵐で船が沈みそうになって慌てふためいている弟子たちにおっしゃった。それから14章、イエス様を信じて水の上を歩き始めたのに風を見て怖くなって溺れかけたペトロにおっしゃいました。いずれも信仰の薄いものよという訳になっていますが、直訳すれば信仰が小さいです。この世の厳しい現実の中で神様の恵みを信じきることができずに、疑いと恐れでいっぱいになってしまう小さい信仰、それに対してカナンの女性の恵みに、私は恵みに値しないものだけれども、あなたは恵みのパンくずを必ず与えてくださるんだと求めていった、この女性にイエス様はあなたの信仰は大きいとおっしゃいました。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、イエス様が裂いて弟子たちにお渡しになるパンは、私たちの側の権利に基づいて与えられるのではありません。ただキリストの恵みによって与えられるのです。カナの女性は、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですと言いました。礼拝の招きの言葉で聞いたレビ記19章に、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない、収穫後の落ち穂を拾い集めてはならないとありましたね。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない、私はあなたたちの神主であると。レビ記の言葉は神様の律法、トーラーの言葉です。神様は貧しい人たちや寄留者のために食事を食べ尽くしてはならないとおっしゃるのです。パンくずを拾い集めてはならない、これが神様の御心です。神の掟、神の言葉です。ですから、あの異邦人女性ルツも落ち穂を拾い集めることができていました。 これらは貧しい者や希留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。カナの女性がトーラーを読んでいたかどうかは分かりませんが、神の愛はそれほど大きいはずですとすがりついた女性。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。主の救いが豊かにこの母と子に注がれたのでした。このことはこの女性と娘さんにとって救いの出来事であったのと同じく、イエス様にとってもある意味で救いとなったのではないでしょうか。イエス様はふるさとナザレで人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったとありました。不信仰の者たちの間では主の恵みも御業も見過ごされてしまうのです。しかしカナンの女性は食卓から落ちるパンくずでも娘の病気が癒されると信じています。そして求めています。この女性の大きな信仰に触れて、イエス様ご自身が豊かに御業をなされた。そしてイエス様はこの後ガリラヤにお戻りになって、再び精力的に恵みの御業を続けていかれます。そのことがこの後の29節以下に語られているのです。主の恵みの歩みは私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださることにまで至るのです。さらにその恵みはイスラエルの民ユダヤ人に限定されるものではなく、そこから豊かに豊かにあふれ出ていって、異邦人たち全世界の民へと広められていきました。私たちも今その恵みの中に置かれています。全くふさわしくない、何の権利もない私たちが、ただ主の恵みのおこぼれに預かって食卓から落ちるパンくずによって養われているのです。子犬であった母と子は命のパンを信じる力でイスラエルの家の羊の仲間となりました。娘を何としてでも助けてほしいという母の苦しみは大きかったですが、苦しみが大きい分、この母と子はその分そっくり慰められました。三条の説教で、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められると、主がおっしゃっていらした通りです。聖書の言葉はずっとつながっています。ファリサイ派の人たちと律法学者たちは後に命のパン全体を投げ捨てるのです。イエス様を十字架につけて殺してしまいます。その人たちのためにもイエス様は十字架で罪と死を滅ぼしてくださいます。私たちも十字架から落ちる主イエス様のパンくずをいただいています。今日私たちの教会総会です。イエス様に、花小金教会よ、あなたの信仰は立派だと、あなたの願い通りになるようにとおっしゃっていただけますように、ご一緒に祈りつつ、新しい1週間ここから出かけてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの恵みを受けるにふさわしいものはおりません。しかしただあなたの恵みと憐れみがイエス様の十字架の犠牲を通して与えられます。この憐れみを受け止めることで、古い私たちは主と共に十字架に死に、そして主と共に主の命に生かされます。しかもこの命は地上の旅路で終わらずに天においても祝福されることをあなたは約束してくださっています。ありがとうございます。どうぞ大きな恵みを一人でも多くの方と分かち合っていけますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では賛美歌第一編の525番1節と2節を賛美いたしましょう。 謝と献身の印としての献金をお捧げし、私たちの祈りを歌に込めて、捧げましょう。21-65-2 です。愛する皆さん、今日もご一緒に礼拝をお守りできたことを感謝いたします。今日はこの礼拝後、臨時教会総会が第1号議案のみ、つまり選挙のみ、礼拝堂で行います。まあ、多くの、方々から、書面表決書はもう随分集まっておりまして、皆様の、ご協力と祈りに感謝をいたします。緊急事態宣言がですね、今日までかな、まだ続いてますので、選挙にもいらっしゃれない方多いかもしれないんですけれども、どうぞ御心が実現されますようにと、お祈りをお願いいたします。そしてですね、州法に書いておりますように、その緊急事態宣言は解除、されるようなんですけれども、今のその感染状況を鑑みてですね、聖書研究祈祷会はもう少し当面休会としたいというふうに、判断をしております。どうぞそれぞれのところでお祈りいただけますようお願いいたします。と、来週次週の予告、次週はもう主の主日ですね、受難週礼拝の1日目です。まあ、月に1回の使徒信条による説教後ということで、ちょうど十字架のところですので、それで礼拝を守りたいと思います。次週はそれで礼拝後ですね、婦人会の、交流会、お天気でしたらお庭のしだれ桜をめでながら、学びはなしで、交わりの時を持ちたいと思っています。また来週は教会学校の礼拝もありますね。はい。イースター献金をイースター献金が、なんて言いますか、先週から4月11日の期間で、お捧げしましょうということで、プリントなども、皆様にお送りをしていると思いますので、どうぞ捧げていきましょう。それでは、唱詠の29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。 えて礼拝を終わります。体に気をつけてお過ごしください。